なんて説明したらいいのかな、まあ、推薦投入的なギミック
うわそうなんだからしょうがない
の。そう
クレシンっぽさが喋ってるだけで出てくるって素晴らしいよね。
どんどん IQ 下がっていく
激悪
どうも、慎太郎です。
どうも、そばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。ということで、
はい、
なんと今日は続報ネタがあるんですって
ですね、この前
はい
密着警察24時の話をしましたが、
すごいニッチなトークを展開しましたが、
各局やっぱりやるんですね。全部出揃いましたね。
お
で分かったのが、
はい、
密着警察24時は TBS の番組ですね。
はいはいはい。
で他局は違うタイトルでやってて、
そうなんですね。
前回は便宜上密着警察24時って呼んでて、僕はだからテレビ朝日なんかは列島警察捜査も、うん、ザ追跡2021夏の事件簿みたいな、
あーなるほどね、
まあ端的に表してて、うん、みんなが故障として使うものは TBS のタイトルでしたね。で前話したし各局やるって話しちゃったから、
そうですね。
で意地というか責任もあるので、まあ全部見たんですけど
観測してきたと。
そう観測したんですけど、ただあんまりその一気見するものではないかもしれないですね
でもみんなあれなんですね、あの各局横並びで同じ時期にやるんだっていうのがまず発見でしたよね。
それはやりましたね。はい、テレ朝なんかもう3時間ぶっ通しでした
力入れてるな。
そう力入れてます。あとフジテレビ版のタイトルが、
いやフジテレビずっとやってますよね。だからめちゃイケレパロディしてましたよ昔ね。
あフジテレビのタイトルが逮捕の瞬間警察24時、
やっぱ24時っていうのはマストで入ってくるんですね
まあこの臨場感ですよね、だ24時っていう
のは。なるほどね、うん、こう定点観測したことによる発見みたいなものは何かあったりですか、その各局の特色とか。
それで言うとテレ東がすごくて。
おお、そうなんですか。
まあ前も言ったけど、そのナレーションで世界観って作ってくだけど、
そうですね、
結構警察の人を呼び捨てにするとか前言ったけど
はいはい、はい、
こう身内みたいな、
うん、
こう当事者意識を植え付けるじゃないけどさ、ある種そういうのがテクニックで、まあ、それが面白かったりするんだけど、
そうね、共犯関係よね。
テレ東の入り込み具合がすごくて、なんか若手のなんとか巡査が昔ラグビーやってて足がすごく速いと、でその足速い巡査がいるっていう話から入って、うん、その巡査の韋駄天ぶり見てみたいものだっつって
煽るね
煽ったその直後と思ったらチャンスがやってきましたあのね、事件をねチャンスって言ってましたね
演出が過ぎるよね
ちょっとほんとテレ東は自由でね
確かにね、
よかったっすよね逆にね
逆にね
あとねこう薬覚醒剤とかの事件ってこう尿検査が大事なんだけど、
あーお決まりよね。
そうそう、でそのコンビニの駐車場とかで食事かけて押し問答が始まってさ、で何もないんだったらさせてくださいよって警察の人が言って、
はいはい、はい、よく言うね。
で職質受けてる方はそんなのは拒否るわけじゃん、うん、なんでそんなことしなきゃいけねえんだよみたいな感じで、
うんうん、
全く応じる気配がない、深夜のおしっこ争奪戦開幕、 って言ってたね
悪ふざけでしょこれ自由だな、
すごかったわ。
それすごいね。そこまでバラエティにしていいんだ、警察を。
テレ東すごいっす。
すごいね。それ多分他のキー局だったらおしっこっていう単語を絶対直されますよね
テレ東はいいのか、
逆にね。
一緒だろう。
ゆるいなそれは。
人によっては見応えがある
そうですね。ちょっとテレ東に関しては僕来年見たいかもしれないですねそこから自由
で、あとそこまではいいとして、これギリギリだと思ったのが、で全く別の事件、次の事件行く時に、
はいはい、
じゃあ捕まえました、逮捕しました、じゃあ次行きますってなるじゃん。
はい。
そのつなぎをチャンネル変えさせたくないからか、その男は観念したのか、自らパトカーに乗り込み、ところがってつなぐんだけど、うん、パトカーで何か起こったのかって思うんだけど、
そう
です
ね、
全く違う事件ところが千葉県の幹線道路ではみたいな
嘘そんなこついことやっていいのかな
すごい剛腕でしたね
やばいや
だからそのよし悪しというかは勉強になりますよね
またぎの勉強とかいるかな
グレーなんだけど、こうナレーション書くときのさ一つのテクニックだよ、ね、まあ、リアリティラインっていうかね、
そこまでやっていいんだ。
そうそうそうみんな昔のテレビっぽいけど、
ね、うわーすげえな。
だからある種感動しましたね。
うわ、貴重なレポートありがとうございます
じゃあ行きますか。
はい、じゃあ、本編の方に参りましょう。
おい、
今回は劇場版アーヤと魔女ということで、まずはあらすじの紹介をお願いします。
おい、孤児として育った10歳の少女アーヤは、ある日ベラヤーガとマンドレークという怪しげな2人組に引き取られることに。アーヤは魔法を教えてもらうことを条件に、魔女であるベラヤーガの助手として働き出すのだが。
ありがとうございます。僕知らなかったんですけど、今回一応劇場版っていうことで2020年の12月30日に NHK で放送してたんですね、アニメ版
と。俺もそれ知らなかったんだよね。
知らなかったですよね。話題になんかなってなかった気がするな、そんなに。ということでジブリ最新作ということ
でいいんですかね。まあ、日テレ入ってないってこと
ですね。入ってないんですよね、ジブリなんでね。
NHK なんで。
じゃあ総論を僕の方から、ですけども、今回は三角でお願いしよう。ちょっとなんか、そんな悪い作品じゃないんですけど、僕はどうしてもやっぱ CG がダメでしたね。ちょっと、マニアックなことを言うと、今回はフル CG、 まあもちろんスタジオジブリ作では初めてと同じ土俵で戦ってるっていうところで、まあそのなんかチャレンジ精神は素晴らしい。で逆に言うと、その天井がないんでどこまでもやれちゃうんですよね。でそうなってきた時に、やっぱピクサーには勝てないなっていうか、まあ端的に言うとね、主人公のこのアーヤ、話をこう見ていくと可愛く見えてくるのかなって思ってたんだけど、ちょっと可愛くなくて、それはやっぱどこがそれの邪魔をしてるのかなって考えた時に、セルルックじゃない CG アニメとしてはむちゃくちゃよくやってると思うんですけど、例えば表情のパターンがいっぱいあるし、出来の悪い CG ってこう能面みたいになると思うんですけど、そういうことも今回なくね、よくコロコロ動いてるんだけど、やっぱりこの髪の毛の材質が針金っぽいところはやっぱ難しいし、あとね、まあこれ それがなんか確実に変わったのはエンドクレジットでこう手書きのイラストで見せてくれるじゃないですか、エピローグ的な、
うんうんうん、
あれを見た時に、ね、やっぱそっちの方が 100% 可愛いなってなっちゃったんですよね、
うんうん、
CG でもすごいピクサー並みにねお金をかけたら可愛く見えるところまでいけるんですけど、やっぱちょっと厳しいかなっていうのは僕の印象ですね。まあちょっとストーリー的なものは後々話していきたいと思います。慎太郎先輩はいかがですか？
僕はまあ三角ですかね。CG がまあ途中からまあ気にならなくなるって感じもしたんだけど、その可愛くないっていうとまあ俺も思って、また性格も大きいと思うんだけどな。だとにかく子供としては可愛くない、だ可愛くないのと、で2人に連れてかれるんだけど、その2人もなんか終始嫌なやつ、だいぶこう DV を感じさせる描写もあったし、で最後の辻褄合わせみたいにこうエピローグが良かった話だったかのように手書きの静止画で、で辻褄合わせのようにそれを使うのももう良くないと思うし、だ原作があるにせよそれすることでじゃあどうしたいのかっていうのは分かんないし、あとやっぱりよく言われてるし、まあ、一番感じるのは途中で終わってるっていうところもあるし、あそこで終わりみたいな、
うん、
そこにあのエピローグを付け足してるから、なんていうか浅知恵というか
なるほど。まあでも僕もちょっとそれに対する違和感っていうのは感じてるところなので、ちょっと詳しく後ほど
はい
やっていきましょう、はい。じゃあちょっとどっから行きましょうかね。まあ、先輩がさっき言ってたことを引き継いでいくと、あーや可愛くない問題。僕は結構ね、その見た目側の部分が大きくて、この子自身のキャラは立ってるなと思うんですよね。そんななんかまあ確かにこうこましゃくれた。ここではあるけど、そこまで嫌いって感じではないかな。むしろなんか魅力はすごい感じましたけどね、この子自身。
確かにキャラとしては立ってるかもしれないけど、だ娘と見ているのもあってか、
あーなるほどね、
子供こんなんだったら嫌だなっていうか
なるほど、
きついなっていうのはあったかな。
なんかこの子自身は、まあ、最初はアーヤのお母さんがカーチェイスシーンから入るじゃないですか。でそこから、まあ、紆余曲折あって孤児院に捨てていくっていうか、まあ、預けていくわけですけど、まあ、そこで何だっけ、操るって言いますよね、
あ
この子のことね。だから それが多分本当の名前なんでしょうけど、まあ、まさしくそういうキャラでこう人を操ることに長けてる子なんですよね。だからどんどん周りの大人たちを気づけば支配下に置いていくっていうようなタイプの子だから、まあ、確かに子供っぽくはないんですよね。最初からもう完成されてるというか全然物語を通して成長とか全くしないですもんね、この子自身は。
そんな場面はないよね、
うん、ない。
あの二人がちょっと変化するという
か、そう、むしろそう周りの大人がちょっとこのアーヤの存在によって変化していくっていうところはあるんだけど、この子自身が危機を乗り越えて変わっていったかって言われると、まあ出てきた瞬間からもう完成されてるからそういう意味では弱いのかなっていうところはありますけどね。僕は結構そのジブリが好きなんで、プロデューサーの鈴木敏夫さんがやってるラジオがあるんですよ、結構長寿番組で、ジブリ汗まみれっていうのがあって、まあ、それがポッドキャストで配信してるんで毎週聞いてるんですけど、でそこで結構裏話とかもね話してて、このアーヤっていう女の子は 宮崎駿に似てるんです、鈴木さんよくね。もっと言うと五郎にも似てるって言ってて、その最初この原作をね宮崎駿が読んだ時に、まあ、自分で映画化したいってなったんですけど、その時にあの君たちはどう生きるかっていうのがもうスタートしてたから、ちょっと悩んだって言って鈴木さんに相談しに来て、どっちをやったらいいのかっていうちょっと相談があった時に、まあ、鈴木さんはもう君たちはの方がいいって言って、まあ、結局宮崎さんはああいうのやらなくなった。でその後ちょっと時間が経って、今度、宮崎さんの方から五郎さんになんか新作を取った方がいいというアドバイスがあって、でついてはこのアーヤがどうかと。であそこは親子仲悪いんで、まあそこ五郎さん拒否ですよね。で拒否で、まあ、一応鈴木さんにこういうことがありましたっていう報告はしに行ったと。でその時に鈴木さんが、まあでもとりあえず原作読んでみたら、でそれでやるんだったらやるで俺はいいし、やらないんだったら、まあ、それはそれで俺はいいと思うよって言った時に、まあ、五郎さんが呼んで、そしたら、まあ、主人公が自分と似てるからやりたくなったんだろうなみたいなことを鈴木敏夫さんはおっしゃって
今回その初めてぐらいの感じで早尾さんが応援してる感じ、褒めてるというか、
褒めてる。そのジブリ汗まみれの中でも言ってるし、ちょっと僕あの今手元にジブリの雑誌でネップっていうやつがあって、それの2021年4月号がちょうどアーヤと魔女特集なんですけど、ドワンゴ顧問の川上信夫さんと五郎監督の対談があって、まあ、そこで一応その宮崎さんが結構試写会を褒めてたっていう逸話は語られてましたね。
うんうん、
まあ、ピクサーに負けないようなクオリティの CG アニメが日本でもできるっていうのを感じたみたいな、すごい雑に要約するとね、
うんうん、
ことをおっしゃってるんですけど、僕はとてもそうは思えなかったなピクサーとこれとじゃ天と地ほど違うでしょうってやっぱり、
うん、
でそれはやっぱ残酷なもんで、予算をかければかけるほど CG は本当に良くなっていくんで、うん、このバジェットの違いを如実んでるから、フル CG のアニメの場合はそれはちょっとディズニーにはかなわないなって、逆に僕は絶望サイドの気持ちになりますけど、ジブリがむちゃくちゃ予算かけてやってもこれかっていうか、いや本当に難しいと思いましたね、キャラクターの芝居。魔女の女の人の仕事場の CG とかむっちゃいいんですよ。
あ、
美術の感じとか、あと猫ちゃんも可愛いんですけど、やっぱ人間となると僕はあんまり魅力的に映らなかったですね。これだったら全然セルルックでやってくれって感じです。
ディズニーってこう映画をテレビシリーズにしてさ、うん、レギュラー化してさ、
うん、
ラプンツェルとかテレビシリーズは存在するんだけど、それは明らかちょっと予算下がってんなっていう、映画のクオリティじゃないなっていうのがあって、まあそれっぽい感じはあったね。
なるほど、
まあ、完全に汚いとかそういうのはないんだけど、まあ、動きとか表情とかね、
うん、いや表情なんですよね僕の違和感は。だ結構今回さ、そのアーヤがいろんな変顔するじゃないですか、
うん、
変顔と言っていいのかどうか、あれがね、可愛くないんだなフル CG のアニメで変顔するっていうのをむちゃくちゃチャレンジしてるから、そこの心気を買いたいんですけど業界人の端くれとしては、でもアーヤに関してはそんなところですかね。まあでもちょっと若干言いましたけど、アーヤがこう最終的にマンドレイクのおじさんと魔女のおばさんをこう怪獣してね、自分のコントロール下に置くところの痛快さは、まあ、良かったですよ
でもそこもなんか急じゃなかった、なんかそんな、
まあ、確かにいきなり半年時間バッと飛ぶからね最後。
ああ、まあそうだよね。だからさ結構さ、まああのおばちゃんに結構虐げられてさ、魔女にさ、うん、手も出るじゃん途中、
やっぱ結構あの閉鎖空間でね、このあの感じ結構嫌だったんだよね。すごい嫌な感じ出てたし、でさらにさ、マンドレイクもさ、その魔女に対しては高圧的というか、まあもうほぼ DV じゃん。
さすが先輩、いいとこちゃんと
か
しましたね。
どういうこと？
これ全くあのね、この熱風の対談だから川上信夫さんそういうこと言ってましたね。
あ、
つまりこう強い父親みたいなのに町のおばさんも服従させられてるっていうか依存してるみたいなねこと言ってて、まあ、その構造のやだみはあるなって思いました
。そうそう、うん、それはすごい嫌で、そのあのしかあの小さい家の中でそれが繰り広げられてて、うん、もう本当すごい気持ち悪いぐらいな感覚はあって、うん、結構ずっとそれ続くから、だからそのワンドレイクにお願いしてさ、あのおばちゃんに言うこと聞かせたところで、なんだかなって思っちゃったんだよな。
ああ、なるほどね。僕は逆にそこはなんかこうこの子のアーエの知略でもってその構造を破壊していくわけだから、そこは楽しく見れましたけど、まあもともとその構造が持ってる封建的なね、持っていた普遍的なとこのちょっと嫌な感じはまあありますよね。
そうだね、まあ閉塞的だしね、
うん、
出る出口ないとかもうもはや、うん、あの演出として完璧すぎて、うん、まあだからそのじゃあ2人ともだからアーヤが救うようなこの意図せずともような話になってればいい話だなってなるかもしれないんだけど、まあ、別にそういう意図もなさそうだったし、そこはなんだかなって思ったな。
一応なんかそれらしきことはちょっと描かれるんだけど、そのバンドやっててね、おじさんとおばさんとアイのお母さん3人でね、スリーピースバンドやっててみたいな、その時のなんか若い頃の気持ちを最後おじさんとおばさんも取り戻してでちょっとなんかラブも復活しみたいなのをこうパッパッパッと描いてはいたんですけどね、まあ飛ばし飛ばしで、
そう、まあ惜しいのが、まあ、そのマンドレイクがポロって言ったあいつのドラムの腕は確かなのにみたいなくだりは、
うん、
まあ確かにそのそっち、まあ、俺の理想とする方向に近いもので、まあ、ちょっと惜しいが惜しいんだけど、
そうですよね、
なんかこう力で力をみたいなのはね、まあ、ちょっときつかったかな。
まあ、マンドレイクも、まあ、小説家でね、で結構新作出すんだけど批評家からめっちゃ叩かれて、うん、でも結構そこでアーヤが介入していって、こここうしたらいいよとか、あここいいじゃんみたいなことをやることによって、まあ、どんどん評価されるようになっていくみたいなところを描いてるんだけど、これ、まあ、そこは僕ちょっとアーヤの存在によってこうマンドリックのおじさん変わっていくみたいな描写としてはまあ良かったんじゃないかなとは思いますけど、そんな詳しくやってないからあれだけど、
まあ、そうなんだよな。だってそれはさ、じゃあ別にアーヤが描けばいいんじゃないとかさ、だからちゃんとやんないとさ、でもその、まあ、そのマンドレイクのおじさんがそのアーヤと接することによって成長してそれが作品に出るだったらいいじゃん。
うんうん、
まあそれやってないからな。
そこは飛ばしてますよね、間の部分、うん、結果の部分は見せてるけど、
でそれ介入じゃダメだからな。
これそうか、僕は結構あれだ、もうジブリ汗まみれリスナー視点でちょっと見てるからあれなんですけどあのね、鈴木さん視点でいくとアーヤは、まあ、早尾監督であり五郎監督らしいんですけど、うん、五郎監督がスタッフに言ったことはこのアーヤのモデルは鈴木さんですって言ってるらしい。でも鈴木さんは男だから鈴木さんの娘さんにいろいろこう取材してなんか や 反映させたみたいなキャラクター作りっていう補助線を入れると、まさにアーヤがあの小説家のおじさんにやってることってプロデューサーの仕事だなっていうところで僕はちょっと腹落ちはしたんですけどね。描写不足です、
ね、まあだからそれをどう見せるかが腕の見せ所なんですが、まあそういう意図はないということはセンスですよね、それは。
まあ
そ
うです
、ね、センスなかったっすね。
センスなかったですよね。いやだからこれ本当にそうなんだよな。
だからどう関わるかで見せてくれるって、それこそ鈴木さんをさトレースすればいいものをさ、じゃあ面白くなるじゃん。
絶対面白くなる
よ。だからそうだよね。そう聞いてると、うん、そこの話聞いてると、ね、絶対そうなんだなって思うわ、うん、
この先輩がさ総論の時に言ってた物語はこうきちんと終わってない問題とも通じてくるんですけど、冒頭のあのさ お母さんのカーチェイスがあれだけ伏線貼っといてよ。あれだけ伏線貼っといて、見せてた
ね、
うん、で最後お母さんがもう一回登場したとこで終わるんかいっていうさ、
うんうん、
あるじゃんストーリー的な欠陥が、うんうん、あまあ僕はこれはちょっときついなっていうか、で試写会でなんかそのスタッフに見せた時もその意見出たんですっての、うんうん、終わってないちゃんと、
うんうん、
けど、まあ、その時に、まあ、鈴木さんが言ったのはここではなんかストーリーを見せる話じゃなくてその、まあ、アーヤっていうキャラを見せる話だからまああれでいいんじゃないかと言ってて、 つまりそのストーリーの違和感を帳消しにするぐらいにアーヤっていう女の子にキャラクターとして魅力があるからまああれはあれでいいんじゃないかみたいなこと言ってんだけど、絶対そんなことないだろう。そんなに魅力あったかこいつにっていう。いや僕はすごい好きなんですけど個人的にこの子はね、けどそのあの物語の唐突に終わる違和感を拭うほどのものはあるかって言われたら正直厳しいなっつうか、まああるじゃないですか作品によってはそのストーリーなんでどうでもいいんだよっていう、それだけキャラクターに魅力ある映画もあるから、一概にきちんとシナリオが終わってないことをまあ上げづらって批判はしたくないんだけど、それをさ、お気になってあまりあるようなもんはなかったよな。
その会議もさ、でもさ、NHK 出す用の時の会議、
ちょっとそこまでは分かんなかったですけど、
いやでもそれもう作ってるからね、テレビってことで、
うん、
うん、でストーリーの構成について言うとしたらもうはっきり言ってテレビ用に作るって言ってる段階の話になる
かな。そうですかね、じゃあ
劇場公開が決まってたのかどうか、
先に NHK でアニメでしょうね多分座組的に、
まあそれ前提だよね。で、その映画公開ってのはいつ決まったのかっていうのはちょっと分かんないから、
でちょっと先輩がその指摘したさ視点で見ると、まあ、テレビシリーズだったらまだなんか第2クールがあってさあの後描かれる感じになっていくんだったらまあ100歩譲って、
うん、
100歩譲ってまあありかなって感じですかね、じゃあ、
うん、
あそこで終わっててもね。
いやだから劇場にわざわざ見に行った家族が、まあ、ポカンなわけじゃん。
そうね。
で何が起こったかっていうと、子供から おかんどういうことやって聞かれた親は、
うん、
きっと続くのよって次があるのよって答えてるらしくて、まあ、それは一つ、ね、でもまあないじゃんこれは。
まあどうなんでしょうね。
だからまあツイッターで言ってる人が言ったのは、まあ、あれを見て続きがあるって思うのはちょっと読解力としてはどうかっていう人もいて、
いやでも明らかに含みを持たせてるでしょ。あ、そのツイッターの人の意見的にはどういうあの、
いやだからもうそれで終わりじゃない、別に企画としては
まあ、だから鈴木さんその言うようにアーヤ見せれたからそれでいいよっていう作品になってたっていう人はその人は言ったんじゃない、うん、
それでも大人の見方でさ子供はそんな風に思わない。
いやそうそう、だから親がだから困るわけよ、ね、
そうそうそう、本当そうですよね。
だって家族向けじゃん見た目。
で僕はあの劇場ほとんどが親子連れでしたから今回ね、
そう、
まあ、そもそも論的にこう子供向けの作品として難しくないですか。わかんないけど結構途中で飽きて出ていく子とか何人かいたんですよね僕の見た映画館では。
あまあずっと続くからね、意地悪されるとかさ。
そうなんですよね、あんまカタルシスがね分かりやすい形ではないですよね。
だからまたそういうところも成立させなきゃいけないっていうそのジブリのあれはあるよね、難しいところ
は。うん、難しいよね。
だってあとね、その五郎さんがネットのインタビュー記事あって、
はい、
それではなんかやっぱそのアーヤもうキャラ的にまあ明らかにしたたかじゃん。だからそれはだからそのまあ子供が減ってきてもう同世代があんまりいない中大人と絡む機会が増えてく世代だからその、まあ、子供だからと控えめになるんじゃなくしたたかに生きて帰らなきゃいけないんだよみたいなメッセージを込めた的なこと言ってて、そういう時代になっちゃうのかと思ったけど、その
なるほどね、
児童文学的にそれはどうなのかなと思ったけど、
まあ、まあでもそれは五郎監督が込めたメッセージってことですよね、この作品ね、うんうん、だから五郎監督が見た Z 世代はこんな感じなんじゃないですか。多分ですけど妄想で言うとね。
だそのこういうキャラクターをさ、そのあんま Z とする物語ってそんなないじゃん。
ない、
うん、敵じゃんこれは、
うん、だからすげえ頭のいいスネ夫みたいなもんです
よ。そう、悪い字みたいなやつがさ、めっちゃ悪くてさ、そうそうそうそう、実は黒幕でっていう話じゃんこれ、こういうキャラクターって、うん、これを是として子供に見せる、なんか小市民が出来上がって終わりなんじゃないかなと思って、もうそれは本当に大きな話になるとはちょっともう、
そう、それはすごいお父さんの味方ですね、やっぱね。僕は独身なんで、なんか、まあ、こういう子がいても面白いんじゃないぐらいの。まあ、それはちょっと、スネ夫が主役になるドラえもんがあっても、変わり種としては楽しいかなぐらいで、僕は言ってましたけど。
だ全員がスネ夫になったら嫌な社会だよね。
まあね。まあでも、この作品の中で言うと、アーヤだけですけどね、こんなやつは。他はだってこう操られてるわけだから、感じ。
あ、だから子供はああなれってこと
なんですかね。うん、なんでしょうね。いや、そうだと思いますよ。
なんか取ってつけたようなインタビューだな。まあ、本当にそう思ってるなら、まあ。
そうです
よ
ね。
お父さん、怖いのかなと思って。
いや、それはあるんじゃないですか。
まあ、そう、もっととじゃあ大きな視点で見ればそういう境遇の人間が描いた作品と考えれば、まあ、確かにそのパーソナリティは出てるよね。
むちゃくちゃ歩み寄りましたね、それはね。
まあそういう作品があってもいいってのはわかる。
まあ今まで一応3本五郎さん撮ってますけど、まあ、一番なんかその独自色は出てますよね。ゲド戦記国立講座かと比べると、まあ、五郎さんが結構やりたいようにやったんだなっていうとこは現れてるかなと思いましたね。まあ、これは僕手放しで褒めたいとこですけど、それがすごい出てるなと思ったのが音楽ですよね。久石譲じゃないんだっていう、しかもジブリロックなんだっていう、この意外性はむちゃくちゃ良かったですけどね。イメージないじゃないですか、ジブリロック。それはすごい良かったですね、うん、あとあのアーヤのねお母さんが歌ってるんですけど、 あの人がすごいインドネシアの人みたいで結構有名な方みたいです、インドネシア国民とっては。
まあ、それで言うと、まあ、曲は、まあ、歌はうまいよね、あと曲もいいけど、
うんうん、
まあ演技問題ですよ。
僕でもそんな下手じゃなかった
っていうか、嘘でしょ。
いや本当にあのね、カーチェイスのとこはやばいかなと思ったんですよ。そのほとんど あの人がまあ一人で喋ってるから、でもなんか誰かと掛け合うとまあまあこんなもんだろうなみたいな。それはまあ日本のその芸能人が声優に使われたみたいなもんだろうなみたいな。
なんか甘くなってる気がするんだけどな。
ああ、そっか。で僕はちょっと歌のパワーに、
さすが熱風読書だ
ね。熱風読書ね。歌のパワーにやられてるかもしれない。
まあまあ慣れちゃえばってところあるけど、でもその普通の人が見た時に一番というかまあ違和感あるっていう感想は結構多い。
あと何かありますか。結構論点揃ったかなと思うんですけ
ど、マンドレイクとかもいいキャラなんだけどな。なんか最後まで見ればね、でも終始なんか怒りキャラだから、はい、だからそれの配分はもうちょっとな。
ちょっとこれマンドレイクさ、大人の見方していいですか。
うん、
あれって最初さ、なんかその青春時代回想シーン入るじゃないですか。
うんうん、
で魔女のおばさんと綾のお母さんと3人でさ、
あーあったね、そうだよね、
キャッキャする日々が入ってきますよね。うん、でそこで僕のちょっと見間違いなかったら、綾のお母さんとキスしてなかった。
してるしてるしてるしてる。
なのに最終的にくっついたのは、マジのおばさんってこと？これ三角関係ってこと？とかちょっと思いましたけどね。
いやだからそこが、アーヤのお父さんマンドレイクの可能性は
ってなるよね。まあわかんないな。いやそういう可能性もあるかなと思って。それかまあね、マンドレイク視点で見れば別にいて寝取られたっていう、この寝取られた結果マジのおばさんとくっつくっていう、この負けヒロインのヒーロー版じゃないんですけど、
くっついたのかな。でもあれは同居してるだけっていうか、っていう風にも見える。
でもあのエピローグでた誕生日にバラあげてたじゃん、マンドレイクは。
ああ、
だからあそこはいい仲ってことでしょ。
エピローグでやんなよ。
いやーでもエピローグがすげえ良かったんだな。
いやだからそれこそさ、ちょっとあれだけど、俊夫さんの入れ知恵でさ、このままだとさ暗いからさ、エピローグにさつって。
いやーそうだよな。いや絶対なんかいつもだってやってるよね。今回ほとんど口出さなかったって言ってて、五郎さんから来た時だけ以外は口出さないって決めて、その若い人任せるみたいな感じでやってたらしいし、唯一五郎さんからあの絵コンテだけはちょっと見てほしいって言って言求められて、でその時に鈴木さんが言ったのは、まあ、これってなんか物語見せる話じゃないよねと、そのキャラを見せる、そのアーヤっていうのを魅力的に見せれるかどうかが鍵の話だよねっていうことは言ってる。
いや止めに負けてちゃダメだと思うけどな、本編が。
いや本当そうですよね。もういやマジで、あの止めエンディングの止めのカットの方がめっちゃ良かった。
雰囲気もあってね。
それに尽きるな。
まあそのマンドリルがぶち切れる一番こうあの壁から出てくるとことかすごい迫力はあったけどね。あとそのこの CG のレベルでできる限界をマンドレイクの顔ではその悪いところが出ずにいいとこを引き出すそのギミックと顔とか体の作りだったかなと思うけどね。あの目の火花とかはさ、そんな悪いとこ出なくて感情を表すのにはまあ、うってつけかなと思ったけど、
大アジアとかいけるんですよね。そのなんていうか、うん、お金そのまあそのお金かけたなりのあれは出るんですけど、
まあでも逆にそれ合わせでマンドレイクのデザインになってるかなって思った。
ああ逆算でね、なるほどね。
そうそうそうそう、
まあだからその ミヤさんが言ってるからさ、ピクサーに匹敵するとかさ、どうしてもピクサーと比べるとさその僕はすごい批判したけど、トイストーリー4とか、あのさ、トイストーリー4のさ、ウッディのさ、繊細な表情の演技と比べたらもう天と地でしょウッディのあのさ最後のさ、別れていく時の繊細な表情の芝居を、それと比べたら何なんすかっていうかぐらいさ、あると僕は感じたけどな、仕事意見ですけども
まあまあ、ちょっと普通に考えても現実的に難しいものはあるよね。
話脱線しちゃうんですけど、このポッドキャストが配信される頃はどうなってるかわかんないんですが、今東映アニメーションの YouTube チャンネルで楽園追放っていうね、フル 3DCG の映画があって、それ今無料配信してるんですよ、
うんうん、
でそれちょっと僕は当時劇場で見て、で今回 YouTube でもう一回見返したんですけど、監督はガンダム00とか鋼の錬金術師の水島誠二監督、
うんうん、
で脚本は野間木の宇呂口玄さんということでね、今見てもあれは傑作でしたね。結構前の作品なんですけど、フル 3DCG でやってんだけど、やっぱちゃんと可愛く見えるし、主人公は。でやっぱなんで可愛く見えるかって言ったら、セルルックでやってるからだなと思って、セルルックしかないんじゃないかな、日本が世界に打って出るのはって再認識しましたね。だってね、セルルックじゃない、もうほんまもの CG でやろうと思ったら、やっぱピクサーと比べられるから、今回みたいにそこに活路はない気がしました。
まあ、そう考えると、でも結構前だよ、相当前だよ、
相当前、結構先駆けでした
ね、
フル 3DCG の、うん、アニメとしては
2014、結構バトルものっていうかね、
そうだね、グリグリ動きますからね、うん、SF アクションで、
スパロボ出てるからね、
スパロボ出てあいつ強いんですけど、映画本編では速攻退場するっていうね
あ、そうなの、
そう、一瞬で退場しますよ、なんか敵に探知されるんで、なんか動力源をカットしなきゃいけないみたいな展開になって、
まあ、スパロボ出たの意外だなと思ったけど、なんか座組を聞くとある種必然かなっていうところ、
ああそう確かに、ね、ロボットものね、すみませんあれな、そう考えると、まあでも、うん、ジブリね、でもジブリでもやっぱこんぐらいかっていう、僕はがっかり感っていうかね、いや、むちゃくちゃ予算膨れ上がってるらしいんですよね、当初想定していたものよりか、もう本当に青天井だから CG は、
うん、
こだわりはこだわるほど費用を重ねていくんで、ちょっとジブリ汗まみれだから面白かったのは、その予算がもうむちゃくちゃオーバーしてしまったと、
うん、
やった時にじゃあちょっとお金集めどうしようってなった会議で、まあ、五郎さんがやったのはジブリの LINE スタンプを作るっていうでも全然そんなんでは補填できないっていうことは言ってた鈴木さんは。
まあそのとこですか
そうですね、ボリューミーな内容になったんじゃないかなと
本編そんな長くないもんね
本編長くないですね、2時間ないですからね。
大丈夫ですか。じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイム中、
それはいいんですけどね。